RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイムコーヒースイッチオン。
7日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。さあ今週もね、はい、行ってまいりました。
参りましたよ。
もう一言出すだけで息切れしそうな暑さの中でございますけど
暑いですね今日ね。
夏って感じ、
はい、はい。
注目の街、ここ武蔵小杉から発信。武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫ります。笑いあり涙あり、ツッコミどころ神どころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。
です。
はい、本日の番組メインパーソナリティは川崎生まれ川崎育ち、先週末4年ぶりに地元の町内会のね盆踊り開催されまして、2日間あのドドンバドンチャカチャチャって太鼓をこう全力で叩いたら、いまだにまだ筋肉痛が治ってない、
あ
の右の肩が痛い上がらない、
全力でね、
はい、全力で、はい、痛かった。でも楽しかった、ゆうゆうこと、はい、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドル株のリーダー、おしゃべり担当、ゆうゆうこと大塚優です。はい、そしてお隣に座ってらっしゃるのはどなたでしょうか。
はい、私、子供たちに歌を届ける歌のお姉さん活動をしています、ステージ歌手、そして現役保育士のルルお姉さんです。元気素敵大好き
大好き。今日ルルお姉さん入れたちがね、はい、なんかひまわり畑のお嬢さんみたいなカンカンカンカン帽をかぶってね、
カンカン帽をかぶって、
はい、で私とあの今日、アシスタントで走り回ってくれます DJ 恵子がたまたまひまわりみたいな色味の黄色いお洋服で、これ打ち合わせなしだけどかぶったら、なんかあのひまわり畑に、まあ遊びに来た少女みたいな感じに、ね、ルルお姉さんさっきねなってたよ。あとで写真撮ろう、それでね、
可愛かったからね。3人で決まり
畑で、はい、決まり畑ね、やりましょうよ、はい、はい、ね、そんなスイッチオンファミリーでございます、プロデューサーのシチューさんも、どこか、川崎のどこかで見守ってくださっております、うん、はい、さあそしてスタジオには本日、お話を伺いますゲスト様にもお越しいただいておりますので、はい、ご紹介させていただきます。本日の特集は町の歯医者さんに聞くお口の健康でございます。さあコロナ禍が落ち着き、夏の暑さも手伝ってマスクを外して顔を合わせる機会というのが皆さん一段と増えたんじゃないでしょうか、うん、笑顔が見える一方でつい気になるのがお口の健康です。大人も子どももお口の健康がね、実は全身の健康につながっているんだそうですよ。本日はそんなお口の健康について武蔵新城にある町の歯医者さん、平野歯科クリニック院長の平野由香さんにお話を伺います。人生100年時代、大切な歯を守るために私たちができることとは。夏休みに家族のお口の健康を見直してみてはいかがでしょうか、ということで平野歯科クリニック院長、平野由香先生でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いかがですか、ここまで番組始まって初めてのラジオ出演、
初めてなんで、ちょっと
緊張してるんですけど、緊張なってる、
はい、よろしくお願いします。
こう、ね、先生を目の前にするとちょっとこう身が引きね、ピンっていう感じなんですけども、はい、ぜひリラックスして、はいはい、いろいろお話を聞かせてください。後ほどよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
そして番組へのお便りもいつもの通りお待ちしております。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォームまたはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加していただき、トーク画面に送信してください。番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページのコメントもチェックさせていただきます。住所と本名を記載してくださった方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。さあそしてこれからの中原区のお天気でございますけれども、
はい、
はい、現在ねもう言わずもがな暑い、気温は現在35度をちょっと上回ったところでございまして、はい、もちろん熱中症危険度はもう超危険の、はい、指数でございますね。はい、この後雨の心配がない代わりに、暑さも和らぎません。もう毎度毎度言っていることでございます、熱中症対策ね、くれぐれもお気をつけください。なんかあんまり暑すぎる中で、うん、あの何携帯扇風機っていうんですか、
あ
の
ハンディファン
っていうの、うん、今時の言い方だと、ね、あれ持ってるとなんかかえって熱中症の危険が高まるみたいなニュースもちょっと見たりして、
うんね、温風
を当
たる目が体に、ね、当たるわけです、
ね、だそうですからね、あれもこう、うん、涼しいところでこう一気に浴びてっていう方がいいのかしら、ちょっとね使い方皆さん気をつけてみてください ね、 ね、
はい
はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が あ、ちょっと声がかすれちゃう。え、私が、あ、そう、あなたの主役のあるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえるあるあるコーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの時間辞書の口吉。
詳しくは野口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
71.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送。小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまでビビビビッと発信しております。あるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダーおしゃべりさんというゆうと、
はい、子供たちに歌を届ける政治歌手歌のお姉さん兼現役保育士のルルお姉さんです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ね、まあ、あの夏休み始まりまして、うん、お子さんたちが小中学校も始まったのかな。
そうです ね始まったのかな。
ね、あれこれこう楽しい夏の計画をね立ててる、うんうん、ことでしょうね。こうお子さんのねいる ご家庭は特にね。
ね、4年ぶりコロナもね
落ち着きましてね。はい、ね、夏といえば夏祭りということで、うんうん、武蔵小杉でもね各所でこの先週末から随時夏祭り開催されているそうで、冒頭でもお話ししたけども私のね。ふるさと幸い区鹿島田の町内でも先週の金土と2日間にわたって盆踊りがねあったんですよ。まあ、ささやかなね町内の盆踊りなんですけども、コロナ禍を経て4年ぶりの開催ということで、すごくねもう大盛り上がりだったんですね。すごい人出が多くて、で私ゆうゆう鹿島田の出身でね、子供の頃から櫓の上で盆踊りの太鼓を叩いてきたわけです。ドンガドンカカカカって、だからもうかれこれ20年以上になるんじゃないっていう話を ね今日この間ね地元の仲間としてまして、でその毎年櫓の上からこう見てるんですけど、今年の人出がこの10年ぐらいで一番だったんじゃないかなって、はい、思うくらい、その老若男女、うん、もうたくさんの方がねお見えになって、うん、このやっぱコロナがね、コロナ禍明けてのこういう楽しい機会をねなんかみんな待ってたんだなって思うとすごくこう感動しちゃってね、
なんか嬉しくなりますね。
そうなんですよ、うん、でこれ毎年のルーティーンで町内会のおじさんたちと盆踊り終わった夜1日目も2日目も飲みに行くんですよ。まあね、はい、はいはい、でカラオケとかまで行って 2,3 軒回るんですけれども、うん、はい、そこでいろいろその鹿島田の町についてね、意外と真面目に町内会のおじさんとああでもないこうでもないお話ししまして、はいはい、なんか時には感極まってこう泣いちゃったりとかして、俺たちは鹿島田が好きなんだよとか言って、ね、みんなで泣いちゃったりとかするんですよ。そう、はい、でなんかそういうおじさんたちの話聞いてると、うん、あ、だから私って大人になってもこんなに街のこと好きなんだなっていうことをすごく実感して、
改めてね、
そう、はい、でなんか私のように子供時代をこの街で過ごした子供たちにとって、うんうん、この盆踊りの景色っていうのがこうふるさとの記憶に、ね、なるのかななんて思いながら、うんうん、こうふるさとでに2日間過ごしましたよ、ね、リスナーの皆さんもね今お住まいの地元もあるし、ふるさと生まれ育った地区とか、うん、あとは旅行先とかでね、どこかしら夏祭りってやっぱこの夏お出かけになる機会あると思うんですけれども、うん、そんな華やかなお祭りのこう裏側でこれが 俺たちの、私たちのこの町の地元の夏祭りなんだよ、みんな楽しんでってくれよなみたいな、そんな気持ちでこう誇らしく、こう思ってるね、その町の人たちがいるっていうことをなんか一瞬でも感じてもらえたら、なんか嬉しいな、胸が熱いなってちょっとね思った、そんな日でございました。まあ、何が言いたいかというと、どうか皆さん素敵な夏の思い出作ってくださいねってことなんです。そう、夏をね楽しみましょうってこと。
はい、
はい、すごい喋ったけどね、言いたいことはもう一個あるのよ私。
あらあらあら、
そうなんです、
欲張りさんですね。
欲張っちゃってね。はい、リスナーの皆様覚えてますか、12月1日昨年3月33回放送で、飲食店の推し飯をテーマに、グランプリをね決定しましょうっていう、川崎の飲食業界を盛り上げていこうっていう川崎飽きないアワードというものを、ご紹介しまして、我らが DJ 恵子がね、コメンテーターとして関わっておりましたけれども、はい、今回またこの川崎推し飯、という企画第2回がですね、実は開催が決定しまして、
はい、
はい、今回私ガブ、ゆうゆう率いるガブがこの川崎推し飯というこの企画の地域のアンバサダーに推薦していただきまして、ちょっとねこれから盛り上げていこうってことなんですけども、はい、川崎市内で飲食店を経営している皆様、ぜひねこちら川崎推し飯エントリーしてみていただきたい、はい、いろいろね応募要件というか条件がいろいろちょっと複雑なものもあるようなんですけれども、
はい、
はい、大企業とかではない、またねその地域に根付いた飲食店っていうのの魅力って絶対にあると思うし、そして知ってもらいたい、うちのね自慢のこういうメニューをね知ってもらいたいんだよねっていう、そんなすごくいい機会になるので、ちょっと気になる方、川崎ひらがなで、そして推し飯、推しは推薦の推ですね、はい、おすすめの推す、推し飯はカタカナ、川崎推し飯でちょっと検索していただいて情報をねチェックしていただきたい、はい、リスナーの方で飲食店業界の方もいらっしゃると思いますし、食べるの大好きでいろんなお店食べ歩いてるよなんていう飲食店、リスナーの方もねご贔屓のお店があったら、ぜひなんか川崎でこういうのやってるんだってよっていうのをねご紹介していただけたらね嬉しいなと、はい、昨年の開催では、56店舗が、参加して、
はいはい、
盛り上がったのでね、今年ね、もっともっとねたくさんの店舗さんにご協力いただきまして、いろんなこう選択の中からさらにこう選ぶ楽しみをねここから先はありますので、はい、なんかうまく伝わったかな、いろいろ言いたいことがあるのでまとまりませんけれども、はい、ぜひこの川崎推し飯というね企画、今、エントリー募集中です。8月22日まででございます。ぜひ、こちら気になる方チェックしてみてください。またね今後投票のいろいろとこう機会もあるので、その都度お知らせできたら嬉しいなと思います。
盛り上げていき
ましょう、盛り上げていきましょうね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、さあ長くなりましたけれども、ここで1曲聴いていただきましょう。1曲目の、
はい、
私からぜひお願いいたします、
は
い、
何かしら、今日はですね、はい、今世界水泳やってるじゃないですか。
やってますね、
はい、実は私ルルお姉さん、はい、大学までずっと水泳部で競泳をやっておりまして、はい、なんだっけ、世界大会は行ってないですけど。
行ってないのかと思った。
行ってないです、行ってないです。
ね、思いましたね、今ね。
はい。インカレには出たんですけどね。うんうんうん、なので、ちょっと世界水泳は、ちょっとすごく、なんか、この季節が来たっていうような感じになるんですよ。
ほうほう。
で、その、世界水泳のテーマ曲。
あの曲だ！
あの曲です。
はい。
はい。ビーズさんのウルトラソウル、聴いてください。
お届けしたのはビーズでウルトラソウルでした、
はい、
さあここからはですね武蔵小杉周辺のお出かけ情報をお届けするんですが、その前に今週の RR コーヒー出店情報でございます。今日はねお休みなんですけれども、明日7月28日金曜日はサントリー商品開発センターですね、武蔵小杉と武蔵中原の間にあります。そして、29日土曜日は麻生区のサンラフレ百合ヶ丘、30日日曜日は玉川丸子橋ですね、おなじみ。そして、上戸駅前未来の場、こちらでも出店があります。そして31日月曜日は、このスタジオからもほど近いプラウドタワー、武蔵小杉タワーマンションの、1階ですね、エロビのところで、出店があります。 ほとんどの出店が午前中から夕方頃まででございますので、お時間など詳しくは RR コーヒーホームページをご覧ください。さあ、そしてここからはスタジオに入ってきてくださったひまわり色のお姉さん、はい、どなたでしょう。
ひまわり色 DJ 恵子こと笹田恵子でございます。
ちょっといつもとね声の感じも違うんですね。
いつもと声を変えております。
はい、ひまわりお姉さん、
私の横で平野さんが、ね、あこういう感じなんだという感じで急に立っておりますが、
はい、リスナーの皆さん、今日はですね、小杉アイハグで行われるイベントの情報をお伝えしたいと思います。
はい、平野さんは武蔵小杉にある小杉アイハグってご存知ですか。
いや、知らないです。
そう、はい、これがですね、うん、あの川崎市総合自治会館っていうのがあった場所に、うん、跡地に2022年、だから去年ですね、うん、開業したばかりの施設でして、うん、でですね、東レ建設やナチュラさんなどが参画して、うん、共同企業体によって整備されている農食健康テーマにした複合施設になっているんです。はい、さあ、リスナーの皆さん、昨日ですね、こちらの小杉アイハグで夏祭りが行われておりまして、
ね、そうなんですよね、
はい、5時から20時大盛況でした。私ちょっと遊びに行ってビール飲んでちょっとなんか串でも買っちゃおうかななんて思っていましたら、とんでもございません、列ができておりましてビール買うにも全く動かない。
は
い、でですね、ナチュラさん、ごめんなさい、私はセブンイレブンでビールを買ってきてしまいました
我慢できなかったか、
はい、そこの、ね、緑地で飲んでおりました。はい、そんなこともできる、そんなね、あの場所なんですけれど、うん、さあ、明日7月の28日金曜日18時から、はい、こちらが入場無料の、なんとあの大きいビジョンがあるんですけれども、
あるんですよね、
はい、グリルマーケットの前に、はい、そこで、ね、強く美しい赤い闘志を燃やす NEC レッドロケッツの試合映像を流すイベントが開催されます。18時からです。そのビジョンで昨年ファイナルの感動をもう一度みんなで味わおうということでね、ほうほうほう、スペースジャーニーゴーゴーというね、開催が行われまして、先日こちらではそのビジョンでなでしこジャパンのサッカーワールドカップのね、うん、パブリックビューイングも行われるほど、うん、結構ね、大きなあのモニターで見れるので、うん、で夕方6時って言ったら少し昨日もそうだったんですけど、うん、風も少し出てきてね、うん、心地いいと思います。それで、昨年のファイナルの感動をっていうところなんですが、はい、昨年末にあれですよ、優勝した時の
あれですね、
あれですよ、優勝した時の試合を流して、はい、でですね、解説してくれるっていうコーナーがありましてですね、これが広瀬七海選手、皆さんご存知ですかね、もう覚えてますか。
もちろんでございますよ、
はい、ただね、広瀬七海選手、選手としては2022年までご活躍されておりまして、うん、今はですね、NEC レトロケツやバレーボールの魅力を広く伝えるミシュナリーとしてね、コートの外で幅広く活動をしていらっしゃいます、はい、その広瀬七海ミシュナリーがこの優勝した時の試合をね、流して解説してくれるみたいです。
豪華ですね、
はい、ビアガーデン気分をね、味わえそうなこのビールを飲みながら、皆さんでぜひ行ってみてください。明日金曜日18時から入場無料となっております。小杉アイハグ、楽しみにしていてください。以上、小杉周辺情報でした。
さあ、時刻は午後2時19分を回りました。続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです。安全や防犯にまつわるクイズにガチンコでこうなんだっけ、回答ね、していただくんですけれども、ここまでなかなか私たちのマシンガントーク で、
うん、でね、
なかなかこうお声を出していただく機会のなかった平野先生、はい、そろそろ出番でございますので、はい、よろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
とてもね、笑顔がチャーミングで ね、
でね、
あの先ほどからニコニコとはしてくださってるんですけども、
もう
なんせ私たちが喋りまくるもんだから、うん、そうね、あ、ここからはぜひ、はい、はい、いっぱいお声聞かせてください、うんうん、はい、安全防犯や、安全にまつわるクイズ丸バツでね、答えていただきます。出題はルルお姉さんでございます。
はい、お願いします。
ラジオお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の八塚ゆずです。横断歩道、急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆうねさん、ありがとうございました。それではルルお姉さん、お願いします。
はい、では平野先生、
はい、
はい、これから問題出しますけれども、はい、準備はよろしいですか。はい、では参りますよ。
参りますよって言って私がね準備できていなかったね。
はい、いやいや大丈夫よ、落ち着いて
落ち着いていきますよ。はい、はい、それでは問題です。
はい、
今日も暑いですね、うん、暑いので私もそうですし平野先生もそうですかね、今サンダルを履いてらっしゃると思います。はい、はい、夏なので、車や二輪車を運転するときサンダルで運転しました。これは丸行為ですか×行為ですか。
おや、×です。
お、×ですか。どうしよう、今チッチッチッチッチってね、あのこれこれ
あの
こ
れ、ね、練習でね、アプリのね、
はい、アプリで出そうと思ったんですけれども即答されてしまいました。ちょっとだけ流していいですか。チッチッチッチッ
ちょっと流したいよね。せっかく言いましたからね、流しましょう、流しましょう。
はい、×ということですけれどもその心は、な、なぜ×にされました。
あのこう自転車とか漕ぐときに脱げたら危ない、
うん、なるほど、脱げたら危ないということで、はい、では正解はどちらなんでしょうか。正解は
おー、
はーい、×で正解でございます。
速攻でしたもんね。
そうなんです、もうね、平野先生がおっしゃる通りの理由でもあるんですけれども、うん、補足説明をさせてください。
お願いいたします。
はい、サンダルや下駄で運転することは運転の妨げになる可能性があるため、そう、脱げたりですとか、ね、あとはこうちょっとグラグラしてしまうので間違ってね、あのアクセルとブレーキ踏み間違いなどもありますよね、はい、そういうため禁止されています。そして禁止されているだけでなく、公安委員会遵守事項違反という違反行為にも、はい、当たるそうなので、皆さんもうね暑くてサンダル履きたいですけれども、うん、車を運転するとき、あと二輪車を運転するときは必ずあのヒールのない靴で靴に履き替えて運転を心がけてください、はい、でございます。
下駄もダメなのね。
下駄もダメですよ。
浴衣着てもね、
はい、そうなんです、そうなんです、
履き替えてもね、ね、しなきゃいけないですね。
下駄告知でね、はい、お願いしますよ、
はい、ということで、はい、平野先生も見事正解、
はい、
よかったですね。この後のトークコーナーにこう向けて少しでもこうね、はい、景気がついたらよかったと思います。はい、それでは、リスナーの皆様はいかがだったでしょうか。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬のゲストをお迎えして、これまでやこれからについてお伺いいたします。ゲスト様いらっしゃいませのコーナーです。アフパフやってまいりました。さあ本日はですね、町の歯医者さんに聞くお口の健康という特集で、お話を伺います。コロナ禍が落ち着き、そして夏の暑さも手伝ってマスクを外して顔を合わせる機会、皆さん一段と増えましたよね。笑顔が見えて嬉しい一方で、つい気になるのがお口の健康です。大人も子どももお口の健康が実は全身の健康につながっているんだとかね、ご存知でしたか。本日はそんなお口の健康について、武蔵新城にある町の歯医者さん、平野歯科クリニック院長の平野由香さんにお話を伺います。人生100年時代、大切な歯を守るために私たちができることは、夏休みに家族のお口の健康を見直してみてはいかがでしょうか、ということで、改めまして平野、歯科クリニック院長平野由香先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあでは、ご自身のお口でですね、自己紹介プロフィールなどちょっと簡単にジェスナーさんへご紹介お願いします。
はい、武蔵新城で開業しております医療法人社団ビューティフルスマイル平野歯科クリニックの平野由香と申します。
はい、
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ね、先ほどね、いろいろこうお話、お打ち合わせでね、お話伺って、うん、ご出身が神奈川なんですってね。
そうなんですよね。神奈川県出身で、うんうん、それもあって神奈川で開業をちょっとしたいなとずっと思っていた、
ね、そうなんですよ、はい、今ね、ご紹介しました武蔵新城に開院ということで、はい、まあ、もともと神奈川にゆかりがあったっていうところなんですけども、で、さらになんで武蔵新城っていうその場所が最終的に開院されたんですか。
は
い、
曽祖父、祖父、父と歯科医師なんですけど、
はい、4代目ということですか。
そ, それぞれでも 別の場所で開業していて、はいはい、まあ、私の育った町と、あとは小学校がまあ川の近くに あったので、まあ、
ご自身の小学校が通ってた、
はい、通ってた小学校が川の近くにあったんで、うんうんうん、自分の生まれ育った町と、まあ、通ってた小学校が川のそばにあるっていうのも、はいはい、まあ、あの武蔵新城も多摩川のそばだったりするん で、ね、うん、なんかこう場所を見た時になんかホッとするなっていう、あ、まあ、自分の古き良き昔を思い出して、うんうんうんうん、なんかあのホッとする街だったので武蔵新城を選びました。
なるほど、はい、そういうことだったんですね、うん、確かに街のね、あのそれぞれの街の良さとか、うん、こういいところなんだけどちょっと自分にはなんか感覚が違うかもみたいな街ってたまにあったりするかもしれないけど、うん、平野先生にとっては武蔵新城がこうしっくりきた、
はい、
なるほど、はい、うん、ありがとうございます。で、今そちらでね、会員されて、会員はいつ、時期としてはいつの会員でいらっしゃったんですか。
2010年
かな、
はい、
だからもうすっかり地域に根付いてるということですよね。で、
はい、
で平野歯科クリニックは特にこうお子さんに、はい、こうフォーカスを当てたクリニックということで伺ってまして、で中でもこう予防型というんですか、定期管理型の、
ね、
はい、はい、プログラムがあるということで、うん、ちょっとこれについて教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
そうですね、今現在その、まあ、予防っていうのは、まあ、はい、虫歯予防とか、うん、歯周病予防とか、
はい、よく伺います、ね、ま
あ、よくあの聞くと思うんですけれども、はい、小さい頃からかかることによって、まあ、もちろん虫歯ゼロも目指せるし、はい、あと最近はその悪い歯並びの予防もできるんだよっていうのが分かってきたので、まあ、
予防ができるということが分かってきたの、はい、
で、ね、ただお子さんがこう虫歯になるリスクっていうのは、はい、保護者の方の口腔内の影響を受けることが多いので、子供だけではなくその保護者の方も一緒に予防しようっていうところで、親子で通う、まあ、定期管理型の予防歯科っていうところを今あの行っております。
お子さんに、はい、そのお家の人がお子さんにこう歯磨きの仕方を上手に教えてあげるとかそういうことではなくて、お父さんお母さんお家の人そのものの航空管理もしよう、環境も管理しようっていうか、
ね、
なるほど、そういうことなんですね、
はい、生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは、はい、あのお口の中っていうのは虫歯菌がまあ限りなくゼロに近いって言われていて、はい、じゃあどうやって菌が移ってくるのかっていうと、はい、
気になる、
あのお父さんお母さんとかあの触れ合う方からやっぱり菌をもらってしまうっていうところで、はい、それがまあ原因になっている場合とかもあったりするので、はいはい、そこでまあやっぱりあの生まれる前からお父さんお母さん方のお口の中の健康っていうところもきちんとケアをしていけば、あのお子さんは虫歯ゼロだったりを目指せるっていうところでそれに取り組んでます。
そのお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんに、まあ、虫歯があったとしても、
虫歯があったとしても、うんうん、はい、きちんと治す、うん、あとはお口の中を整えるっていうことをしていくと、あの安心で、
なるほど、
はい、
定期管理型という言葉がね、はい、あの院のそのホームページにこう出てるんですけども、はい、定期管理というのは文字通り、はい、定期的に管理しましょうっていうことなんですか。はい、
まあ、文字通り定期的に管理をするんですけど、うんうん、はい、その管理 の、 その、まあ、1ヶ月だったり3ヶ月だったり、はい、こう、はい、定期的に歯科医に来ていただくんですけれど、うん、うちの歯科医の場合は、まあ、唾液検査をして、
その、
はい、個人個人 の、 そのリスクを調べて、虫歯になりやすい傾向なのか、はたまたあの虫歯になりにくい傾向なのかっていうのを調べて、うん、こうあの感覚を決めて定期的に衛生士の方が予防の管理をしてるっていうような委員になります。
ああ、そうなんですね、はい、なんかね、あの歯医者さんの先生の前で言うのもなんですけど、歯医者さんって通うの億劫っていう方多いじゃないですか。ちょっとサボっちゃってしばらく行ってないんだよねってよく聞く、私自身はあの歯の矯正をねしてるので、あの行って、まあ、大体1ヶ月2ヶ月単位であの歯医者には通うんですけれどもね、そういう方にもじゃあやっぱり定期的に管理するっていうことは大切だということを平野先生はね、からとしてはおっしゃりたいですよね。で、まあ、子供さんの、に特にフォーカスを当てた委員ではありますけれども、各世代に合わせた今もね、大人の方の管理がというふうに伺いました。予防プログラムというものもあるというふうに伺っていて、これはどういったことができるんですか？
お子さんの場合って、まあ、 歯のないところから生まれて、その成長していく間にこうお口の中の環境が一番こう人として変わる世代なんです、はい、でいろいろまあ、 その途中の成長っていうのが、まあ、虫歯だったり歯周病だったり悪い噛み合わせの予防にとても重要で、0から2歳とかの乳児さんの場合は、まあ、哺乳授乳の仕方っていうところが、まあ、ゆくゆくは歯並びに関係してたりとか、
このレベルから始まる話なのか。
そうなんですよ。離乳食とかも関係してたりとか、
はい、
あとはまあ1歳半から2歳半は感染の窓と言われてて、うん、そこでまあ虫歯菌をもらいやすいと言われてるんです。でそこでまあ口腔内のその菌層をまあ良い筋層に整えることができれば、虫歯になるリスク、将来的虫歯になるリスクをこう下げられるとも言われているんで、年齢によっていろいろこう関わり方っていうのは実は違ったりとか、日常生活のその食育っていうところがものすごく関係してたりもするので、はい、
ありがとうございます。はい、いやね、これは大人、お子さんがいるご家庭もね、興味深くあれだと思うんですけども、うん、大人の人もやっぱり、うん、つい後回しにしちゃうこのね、歯科関係はね、ちょっとね、ほんとこれを機に、リスナーの皆さんも、おやっと思ったら、ちょっとほんと見直していただきたいなと思うんですけれども、うん、ちょっとじゃあお子さんの口腔環境っていうところでね、もう一回伺いたいんですけども、はい、やはり最近そのコロナ禍でマスク生活が続いたとかっていうこともまあ関係するのかしないのか、そのいろいろ最近の特に傾向はこういうことだよとか、まあそれに対してこんなこと気をつけてあげたらいいんだよみたいなことがあるのかなって思ったんですけども、なんか最近の傾向ってありますか？
最近のお子さんの傾向はまあ保育園の検診とかも私行ったりするんですけど、やっぱり虫歯のお子さんよりもやっぱり歯並びが悪くなってしまってるお子さんの傾向が高くて、まあ最近のお母様方はまあフッ素が予防に良いっていうのもご存知な方が多いんで、
歯医者さんでもなんか勧められたりしますよね。
そうですね、使ってる方が多いので、やっぱり虫歯予防っていうのは、まあ、日本に定着しつつあるのかなっていうところ。ただまあ使用するまあ歯麻剤にもいろいろフッ素の濃度があったりとかするんで、効果的な使い方とかあるんで、まあ通ってる歯科医院さんとかに聞いていただいてもいいですし、今悪い歯並びが増えてきてるっていうお話したんですけれども、それはマスク生活とかでこう覆ってるので、お口の周りの筋肉の動きがこうお子さんがこう少なくなってきてしまってるなっていう傾向があって、やっぱり口周りの機能が低下すると、やっぱり歯並びに関係してきてたり、間違った発育方向に行ったりして不正咬合、悪い噛み合わせをこう誘発してしまうっていうことがあったりもするんで、あとはまあマスク生活で唇を動かさないでこう話すお子さんっていうのも結構、
そうですよね。
はい、結構なんかお話ししてるお子さんを見ると、こう、ここが口周りが動かない、腹話術人形みたいな話し方してたり、で結構こう発音にも影響出てきてるかもしれないなっていうのを感じたりはしてます。はい、
ルル姉さんね、どうですか？
そう、今お話聞いてて、そう、子供たちのことよく見てるんですけど、その子供たちの口の動きまでちゃんと見れていたかなって今振り返っていて、
園では今マスクはしてるの？でも
してないです。はい、コロナ禍の時もマスクお子さんに対しては本当任意で、保育園の活動中はまあ外させていただきますっていうことが本当に多かったんですよ。
そんな時にお子さんの口の動きっていうのは、こう言われてみればどうかなっていう感じ。
みんな結構大口開けてはっきり私の園ではしてたかな。でもやっぱり ね、マスクを常にしてるお子様だとやっぱりそこが変わってきてしまうんですかね。
正しい動かし方っていうところがきっと ね、
うん、大人のを見て学ぶので、うんうんうんうん、大人がマスクをしてると、うんうん、あやっぱりその動きだったり、うんうん、そういうところも学んだりはするんで、
確かに保育園だと保育士の方はもうマスク必須だったの で、それを見て学ぶっていう機会は確かに減ってしまっていたかもしれませんね。
ね、これから、まあ、今そういった傾向で、うん、まあ、お子さんね今こう口の動かし方だったりとかっていうところから、うん、まあ、歯並びがこう悪く なりやすい傾向にあるということなんですけれども、うん、まあ、ここからねまたマスクが外す生活になった時に、うん、こうどんなことに、まあ、お子さんも気をつけたらいいし、うん、大人としてはなんかどういうふうなアプローチしてあげたらいいですかね。はい、
あと最近お子さんを観察していてよく思うのが、うん、まあ、口周りの機能です。あの先ほど話させていただいたんですけど、はいはい、お口がこううっすら開いてたり、私たち時々お口ポカンっていう あの表現をするんですけど、はいはいはい、やっぱりこう観察してると、まあ、保管までいかなくてもうっすらこうテレビ見てるとき真剣になってたらこう開いているとかあるので、う
ん、今私もちょっと気になって口閉じちゃった
なるほど、はい、
気になります。それがやっぱり続くと乾燥すると虫歯の原因とかにもなりますし、あとはお口で呼吸してるとベロの位置も悪くなって、うんうん、やっぱり噛み合わせっていうところに関係してくるので、やっぱりあの大人がこうお子さんを気をつけて観察してあげる、
はい、
でお口が開いてたら閉じた方がいいよっていう、うん、あの促しをしてあげると、うん、あのよろしいかなと思います、はい、
でもきっともしかしたらお子さんに限らずかもしれないです ね、これは大人の方でも、はい、まあ、ちょっと口開いてるわよ
とか、ね、
そうそう、
よ
く
ないね、
なんかね、そうですね、はあ、ありがとうございます。でまあ、今夏休みに入りましてね、あのお子さん連れのお宅だと、はいはい、特にお子さんにこうより関わる時間をね、うん、お家の中で増えると思うんですけど、うん、そしたらじゃあやっぱりそういったお子さんへの声かけが必要だったりとか、なんかこう取り組めることってありますか。
はい、あとはよく私が患者様に話させていただいているのは、はい、お口を使った遊びをしましょう。
おお、口を使った遊び、
はい、風船を膨らますとか、はいはい、シャボン玉も今こう自動でブワーって
出てきてますね、モーターで、はい、
シャボン玉でもあの昔ながらのあのフーってやってこうプクプクって出るような、はい、そうです、そうです、そういうのを使って遊んでいただくとか、あとは吹き戻しピーってやってピーって戻るみたいな、
昔のお祭りみたいな、
そういうのが実は子どもの時のその口の動かし方を学んでたっていうことですか、うん、もしかして。
はい、それで唇の力がついてたり、結構あるんで、最近はもう減っちゃってるんで。
考えたこともなかった、子どもの時に、はい、
そうなんですね、減ってもいますね、今、うん、
なるほど、じゃああえてこの夏休みに、はい、
そうですね、
そうですね、いいですね、一緒にね、お子さんと一緒に風船吹いたり、いい、
ね、楽しめますね、
夏だったら水風船も楽しいかもしれないですしね、なるほど、ありがとうございます。ぜひリスナーの皆様ね、はい、あのお子さんとかお孫さんを迎える方もいるかもしれない、はい、風船いっぱい用意しておきましょう、うちに、はい、ぜひ家族で楽しんで、はい、はい、取り組んでみてください。さあちょっと話変わりますけれども、先ほどあの武蔵新城に会員でっていうところでね、武蔵新城っていう街がすごくいい印象だったっていうことなんですけど、もうちょっと新城の街のこと伺いたいなと思って、はい、どうですか、お気に入りのなんか例えば飲食店とか、先ほど私あの推し飯っていうね、企画あのお伝えしたりしたんですけど、なんかおすすめのお店とか、なんかお店おすすめの場所とかあります。
コーヒー好きなんだ、
お
タルトドットコーヒー
出ました。私気になっております。あんまりこの番組で行ったことないけれど、はい、私武蔵新城のとあるあのクレープ屋さんでね、ちょこっとお手伝いで、うん、あの働かせていただいてる、先ほどねあの平野先生にはここですって言ったんですけども、はい、その並びにあるところですよね、はい、知ってます、いろんな方からお話は聞いてます、
はいはい、コーヒーが
へ
ー、
はい、美味しいんですね、
あちらコーヒーを時々あのお昼休みに買いに行ったり
します、いいじゃないですか、はい、ぜひあの私のアルバイト先のクレープ屋さんにも、は
い、
ぜひね
クレープ買いに行きます、
はい、来てください、はい、あと人の感じとか印象どうですか、武蔵新城、
そうですね、子供さんがやっぱり多くて活気があって、はい、で地域でのイベントっていうのも多くて、地域交流もあって、はい、やっぱまあスーパーもいっぱいあるし、
う
んうんうんうん、商店街も充実してるし、
そうですよね、
とても住みやす すそうだなっていうのと、あとはまあ地域の皆さんが仲良くてこうワイワイしてるっていうイメージがあります。
もう今まさにおっしゃったね、この後伺いたかったことはまさにそこのところで、はい、あの地域活動ということにも実は、うん、あのクリニックとして積極的にねご参加されていて、はい、あの先日私たちガブそしてルルお姉さんも参加させていただいた、はい、あの中原っぱ祭りもそうですし、はい、あの10月にね開催される武蔵小杉でも恒例のイベントになりました真ん中フェスにも出展されるというふうに伺ってて、はい、その町のまあ歯医者さんお医者様が地域活動にこう積極的に参加するっていうところってどういった思いがあるのかなっていうのにすごく興味があるんですけれども、
もともとこう参加してみようかなと思ったのは LINE されたその保護者の方にいろいろこう、はい、こうなんですよこうなんですよってお話ししてたら、それを小学校とか保育園とかで話してもらえませんかっていうのをまずあの言われたことがあるんですね、はいはい、うん、で歯科医ってやっぱりこう患者様が来ていただいて初めてこう情報をこう、うん、患者様にお話しできるから、はい、こうやっぱりこう知らない人知らない情報を知らない情報難民みたいなのが多いんですっていうのをお母様から伺って
で行かないと得られないっていうところですね、はい、
なのでまあこうお家で取り組むことによって予防できることっていうのがたくさんあるんで、うん、はい、知らないっていうのがまあ一番お互い不幸かなっていうのがあったので、まあ、知っていただいて、まあ、よりこう健康に医院のあんまりお世話になることなく、うん、こう子どもたちが育っていってくれればなっていうのもあるんで、気をつけることとか情報発信できればなっていうところが始まりっていう感じ。はい、
医院のだって先生あまり大きな声で言ったらあれかもしれないですけど、医院のお世話になることなく子供が健康に育ったら医院の方はこうなんというか立場的にはどうなんえそれでも、うん、もうやっぱりなるべくなら健康に過ごしてもらいたいっていうところなんですか。
そうですね、現在うちに通院されてる方々って結構こう治療ではなく予防で通われてて、うん、は
い、あやっぱりそういう
歯科医師ですけど私が歯を削るっていう機会がものすごく少ないんですよ。なのでやっぱりこう歯医者っていうとこう先ほどおっしゃってたように痛いとかなんか嫌だなみたいなイメージあるんですけど、うん、そのまあイメージではなく、はい、こう健康にしてもらうところみたいなイメージでいてもらいたいなっていうのもあります。
ネガティブな感じで通うところではなくて、はい、ポジティブに、はい、そうですこういい気持ちで通える場所に、ね、はい、あでも確かにそうなってくれたら嬉しいな、はい、皆さんがってね思いますよね通う側としては、うん、なるほど。で、先ほどちょっと言いました10月の7日と8日同日で開催される武蔵小杉のイベント真ん中フェスに出展されるということで、こちらもねもう本当すっかり武蔵小杉に根付いた地域イベントになりましたけれども、こちらでもじゃあそういった例えば予防のこととかなんかいろいろ教えていただけるんですが、うん、どんなことがその日は楽しめますか。
そうですね、お口の機能を育てるゲームとかをできればなぁと思ってます。
お口の機能を育てるゲームとは、
はい、はい、こう唇の力を使ってヨーヨーを釣るとか、あとは小さいお子さんのための歯固め作りとか、
歯固め、
はい、今ハテナがポコポコ浮かんでしまいました
とか、あとは、はい、まあお母さんたちがこう悩んでいらっしゃることを相談会とか、うん、まあ気軽にこう病院ってなると緊張すると思うんですけど、はい、うんうん、ちょっとその辺で立ち話的に
あいいですね、
こう話せたらこうザックバランに話していただけるのかな、はい、悩みを打ち明けていただけるのかなっていうのがあるんで、そういうようなことをしようと思っています。
平野先生が実際にいらっしゃってお見えになるんですか。
はいはい、スタッフが、
なるほど、
はい、
今ね聞いてくださってるリスナーの皆様、特にお子さんお持ちのお父様、ね、お母様ね、うん、平野先生お声からも伝わると思うんですけど、大変本当なんかこう親しみの枠というか笑顔がねチャーミングで、なんというんですか、そのお医者さんの中ではねこう、うん、ちょっとこうキリッと
堅物というかね、そういうイメージを持たれるねお医者さんも
いるかもしれませんけども、そんなこと全然ないの、とっても
ありがとうございます。
なんて言うんでしょう、
話しやすい、相談しやすい、ね、
もうなんか安心感をね、そうそうそう、もう与えてくださる素敵な先生でいらっしゃるので、ぜひ気軽に、気軽にね、はい、いいんですよね、
そうですね、立ち寄ってね、気軽に、はい、お声掛けいただければ、はい、
ぜひ皆さん10月ですよ、はい、10月7日と8日にね、はい、真ん中フェスをお越しください。これルルお姉さんもお出になるし、はい、あの我らが DJ 恵子も司会でね、うん、ということですので、またね近くになったらこのイベントの情報もねお伝えできるんじゃないかなと思います、うんうん、はい、さあ最後に伺いたいんですけども、はい、平野先生にとってこの地域の人にとってどのような存在でありたいですか、
うん、まあ今やっぱりこう身近な存在でいたいと思っていて、はい、あとはまあ相談しやすい、うん、やっぱり歯医者っていうだけで来にくいところを頑張ってこうハードルを超えて、はい、踏み込んで来てくれてる患者さんも多いんで、うん、まあ、そういった意味でそのこう話しやすい、あとはお子様の成長を一緒に見守れられるような存在でいられたらいいかなと、うん、はい、思います。気軽に、はい、声をかけてもらえるような存在でいたいなと思います。はい、
すごく心強い言葉だろうな今お子さん育ててる方にとってね、はい、そしてもちろん大人でもね相談していいんですよね、
はい、もちろん、もちろん、
はい、はい、ありがとうございます。さあ、ではですね、最後告知といいますか、はい、武蔵小杉に実は12月に会員をされるということで伺ってます、はい、ちょっとそちらのご紹介もぜひお願いします、
は
い
はい、武蔵小杉から徒歩5分、新丸子から徒歩2分くらいの場所に親子で通う平野大人子ども歯科矯正歯科を、今年の12月くらいを、はい、会員を予定しておりますので、はい、もしお悩みとかお持ちの方いらしたら、お気軽にトントンと来ていただきたいかなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます、はい、12月の会員がね、もう、うん、もううちの近くに開いてくれるなんて嬉しいわって今リスナーさんきっとね大勢いらっしゃると思いますので、ぜひこちらもね今後の情報も楽しみに皆さんチェックなさってください。はい、いろいろまだねお話足りないところもあるかとは思いますけれども、はい、はい、今日は、家族でね、そして一緒に考えるお口の健康というところから、町の歯医者さん、武蔵新城にあります平野歯科クリニックの院長平野由香先生にお話を伺いました。いろいろと本当にためになるお話、そしてなんかこう本当こう心がね温まるような先生のエピソードもいろいろと聞かせていただきました。ありがとうございました。この後もまだ番組続きますので最後までスタジオで、はい、楽しんでいってください。さあここでもう一曲リクエスト曲をお届けいたしましょう、はい、では曲紹介ルルお姉さんからお願いします。
はい、今度はですねリオデジャネイロの五輪のテーマ曲でした、はい、安室奈美恵さんのヒーローを聴いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
武蔵小杉、笹本、小児科、アレルギー科です。
5月6日、ララテラス武蔵小杉4階に、新しい小児科アレルギー科が誕生。
武蔵小杉笹本小児科アレルギー科クリニック、アレルギーのことなら笹本小児科アレルギー科クリニック。
アレルギーで悩む方を一人でも多く助けたい。
武蔵小杉笹本小児科アレルギー科です。
毎週木曜日午後2時からお届けしております。アルカールコーヒープレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオン。続いては今日の1分防災です。ルルお姉さんお願いします。
はい、今日の1分防災ですが、まあ毎日暑い日が続きますね。うん、皆さん熱中症大丈夫ですか？ はい、熱中症でね、いっぱい水分取ってください、なの塩分取ってくださいなのね、よく聞くと思うんですけれども、はい、今日は熱中症予防ドリンクの作り方をご紹介しようかなと思って、はい、おすすめのあのものをね、はい、用意しましたのでご紹介させていただきます。はい、熱中症予防ドリンク、材料はミネラルウォーター、お水1リットルに対して、うん、お塩1から2グラム、そして砂糖20から40グラム、はい。飲みやすくするためでしょうかね、うん、そしてレモン水、レモン汁をだいたい大さじ4、さっぱりしますからね、を、よく混ぜて冷蔵庫で冷やす、冷やすと、体温上昇の、抑制効果が高まるとともに、胃にとどまる時間が短く、水を吸収する小腸に速やかに届くそうです。
はい。
はい、これをね、飲んでみてはいかがでしょうかというのが、塩と暮らしを、結ぶ運動というね、ネットから、はい、ご情報を引っ張ってきまして、皆さんにお届けしました。
はい、ぜひ皆さん参考にね、はい、なさってみてください。はい、
ただし、糖分が入っているので、うん、飲みすぎによる糖分の過剰摂取にはご注意ください、はい、とのことです。
きっとその後の虫歯にも注意ですね、
矢野先生ね。
そうですね、
はい、はい、以上、一分防災のコーナーでした。
さあ、生放送でお届けしております、あるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、はい、いただいているお便り、今日もね、時間の限りお伝えしましょう、はい、ルルお姉さんお願いします。
はい、まずは R 佐藤さん、いつもありがとうございま す。メインパーソナリティのゆうゆうさんはじめ、スイッチオンファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
本日はお口の健康についての特集ですね。私自身最近噛み合わせなども含め歯医者さんに相談したいなということが多いです。ちなみに、他の川崎市外の人間ですが、受診は可能なんでしょうか、
お住まいの地域は、ね、どこでも平野先生のところにかかることができる。
可能ですか、ね、そうなんですね、はい、ある佐藤さん可能ということですので、はい、武蔵新城のね、はい、平野歯科クリニックさんに、ね、はい、足を運んでみてはいかがでしょうか、
はい、足を運んでみてはいかがでしょうか。お水みたいな言い方しちゃったけど、まあまあでも、ね、よくね、素敵なクリニックさんですから、ぜひ、はい、おすすめでございますよ、はい、
ね、
はい、そして続いて、
はい、続いては、たまっちさんですね、
はい、
はい、ゆうゆう、るろお姉さん、けいこさん、しちゅうさん、こんにちは。
こんにちは、
たまっちです。たまっちも、歯医者さんに通っています、
う
ん、
ほう、
虫歯の治療で行ったのですが、その時抜けていた前歯の治療を先に行い、
はい、
肝心の虫歯は詰め物をして未だにそのままになっています、はい、いつになったら虫歯の治療を再開するんでしょうか、
でしょうか、はい、再開してください、たまちさん、
ね、
ほっとかないで、
もしかしたら大変ですから ね、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そしてペコちゃんさん、
はい、
ペコちゃんさん、いつもお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
スイッチオン、のみの皆様、
はい、
いや、危険な暑さ、外悪くなってとんでもない季節ですね、うん、というふうにお便りいただいてます。知恵を使って涼しく過ごそうと思います。今日はポコちゃんがゴルフに行くので4時に起きました。さすがに外は涼しい、うん、4時はね、涼しいですね、うん、そしてお知らせいただいてますよ、はい、鹿島田のギャラリーソーさんで今日から月曜日まで、最終日は午後5時まで、うちわ展、これぞうちわアートをやっています。
あ、そうなんですね、面白い。
でペコちゃんさんも6本出しているそうです。その場での購入もちろん見るだけでも OK、 作家さんの作品でも、男性に描かれた絵なら高くなく手に入ります。
なるほど、ね、
そうなんですか、
うんうんうん、
ペコちゃんさんのうちわはプロキーのラフや、タティング
レース、ね、
タティングレース、はいはい、の小花など、うんうん、店主と相談の上800円でご購入できるそうです。ほうほうほう、たくさんの作家の中に、自分の名前があるのが嬉しくて、参加料金が3300円で、売り上げはそのままお持ち帰りくださいとのこと。あら、なんと太っ腹の店主さんなんでしょうね。そうそう、で、飲食店飲み屋さんの多い商店街ですが、うん、少しでも文化の香りをお届けしたくという思いでね、うちは売っているそうですよ、
はい、
暑さを賢くしないで皆さんファイトですよというね、ペコちゃんさんの激励メール、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にフロンターレ情報、
はい、
台風のために延期になっていたヴィッセル、神戸戦、先週、のエビアスタジアム神戸で行われました。結果は 2-2 の引き分けでした。
い
そしてあさって29日土曜日のドイツのサッカーチーム FC バイエルミュンヘンと親善試合を開催します、
はい、
国立競技場で19時キックオフです、はい、またチケット販売中です。国立競技場で応援しましょう、
はい、
次は、来週の8月2日に水曜日、天皇杯4回戦が行われます。対戦相手は高知ユナイテッド SC です。アウェー戦なので、高知県、リツハル
の
総合運動公園陸上競技場にて行われます、19時キックオフです。 はい、川崎の力応援よろしくお願いしますということでね、情報いただきました。ありがとうございます。は
い、いつも忙しいところ皆様お便りありがとうございます。さあ、駆け足で最後お届けいたしました、うん、川崎兄弟の小杉スイッチオン、ここまでのお相手はゆうゆうと、
はい、私ルルお姉さんでした。
はい、そして本日のゲストは、武蔵新城で、歯科歯医者さんをね、されております平野歯科クリニック院長の平野由香先生でした。本当にありがとうございました。これからいろいろ地域のイベントでご一緒することあるかもしれませんので、は
い
は
い、
その時はよろしくお願いいたします。さあ、それでは来週もね、また皆様楽しみに、聞いてください、はい、この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。最後にみんなでさようならを言いますよ。せーの、
さようなら。